コロナになってからの話で、この奥本っていうのは僕中学からの友達で、もうそれでも20年以上付き合いしてなかったんですよ。本田って、そいつがね、その酒飲んじゃ電話してくるんですよ。で、その時も本田から電話が来て、あ、また本田やと思って、で、パッと電話したら、まあ、ようちゃんとこに、奥本陽一って言うんですけど、ようちゃんとこいんね。ああ、そうな。ほんで、ちょっとようちゃん変わるわ、って言ってて、ほんで、ああ、ようちゃん久しぶりやな。ほんで、僕もね、今から考えたら不思議なんですけど、そんな20年も、20年以上、連絡取ってへんのに、急に僕をね、忘れたら、怖い話知らんって聞いたんですね。怖い話、体験ってない？今から考えても不思議なんですよね。僕は大体人に対してそんなことを言うこともないし、めったにないし、まあ普通やったら、何やねんお前久しぶりに電話してきて、何変なこと言い出すねんって、まあ普通やったら言うのに、急にそのようちゃんは、わーはーはーはーって笑って、あー、怖い話、めちゃめちゃ怖い話持ってるよ。ほんで僕は急に、あ、え、何？って言ったら、ようちゃんは電話越しに、あー、どうしようかなーってしばらく考えて、今度はうち来たり、会うたら話したるわ。って言って、僕も、あー、そうなんやって軽い気持ちで、あー、そう、また今度今度聞かせてよ、みたいなこと言って。それから一週間ぐらいしてから、ようちゃんっていうのが入院したんですよ。で、それ入院したっていうのが朝起きて、台所行って水入れて、コップで水入れようたら、コップが持てへんってなって、握力がなくなって。ほんなら、こう、手にね、なんか、皮膚に血が滲んできたって言って。で、体がおかしいって入院したら、そのまま、一週間ぐらいしたらもうダメって医者に言われたみたいで、そのホンダから僕、ショートメールもらって、もう、ようちゃんが、あと、二日で、山が二日やねん、みたいなこと、メール書いてあって、で、僕は勘違いして、あ、二日ぐらいが山やから、それが治ったら、それを通り越したら治んのって送ったら、いや、もう二日の命やねん。と思ってやっぱり二日ぐらい亡くなったんですよね。でも、未だにその気になってるのが、僕はなんでそのようちゃんに20年以上電話してへんのに、怖い話知らん。で、なんで俺未だに不思議なんですよね。なんで聞いたんかなと思って。で、向こうでもそのようちゃんが、はぁ、俺、すごい怖い話持ってんねん。体験したんだけど、どうかもわかんないですけど。でも、今度会った時に話したら、結局その話を聞かんかって、それ僕は、聞かんかってよかったなぁと、今思ってるんですね。
牛の首という怪談をご存知でしょうか。牛の首というとても恐ろしい話があるが、これを聞いた者はそのあまりの恐ろしさゆえに死んでしまうため、今ではその話を知っている者は誰もいないという話です。怪談そのものは語られず、とてつもなく怖い話があるということだけを語ることによって、聞く者の好奇心を刺激し、どんな怖い話なのだろうかと想像させるという構成になっています。聞いた人がそれぞれ自分にとっての最も怖い話を想像するため、怖さはその人の中で無限に膨れ上がります。その結果、この牛の首という話は誰にとっても本当に怖い話になるのです。同じ体裁の話に田中河内之助の話があります。大正3年東京の京橋にある諸賀屋に文人墨客が集まって怪談会が開かれていました。そこに見知らぬ男が飛び入りで参加し、田中河内之助の最後について語らせてほしいと言います。田中河内之助は幕末の尊王攘夷派の志士の一人であり、幼少時の明治天皇の教育係を務めていたほどの才人です。しかし河内之助は悲惨な最後を遂げ、その末路を語るとたたりがあるという噂が立ちました。そのため河内之助の最後を誰も口にせぬまま月日は流れ、やがてその詳細を知るのは自分一人になった。だからこそ語っておきたいというのです。ところが語り始めた彼は肝心なところに差し掛かると話の始めに戻ってしまい、また肝心な部分に差し掛かると初めに戻るということを繰り返したため、他の参加者は興ざめしてしまって 次々と別室に移ってタバコをくゆらせ始めました。次にみんなが部屋へと戻ってみると、その男は死んでいたのだそうです。その会談会には作家の泉京香や俳優の北村六郎など有名人も多く参加しており、その中の何人かは回想録にその一件を書き残していることからも、これは実話であると思われます。このように語ってはいけない、語ることができない話というのはあるのです。実は私もそのような話に行き当たったことがあります。今から十数年前のこと、当時私はまだ作家デビュー前であり、ネットで開催されていた怪談コンテストに応募するために様々な怪談を集めているところでした。そんな折、たまたま知り合ったある方 A さんから知人に関する話を聞かせていただきました。話自体はそれほど長くはないものの、衝撃的な内容も含まれており、私はそれをコンテストに応募することにしました。ところがなかなか筆が進まないのです。書いていると得体の知れぬ恐怖心が湧いてきて書けなくなってしまいます。それでも毎日毎日少しずつ書き続け、2週間ほどしてようやく書き上げることができました。あとは応募するだけです。応募はインターネットのコンテストの公式ホームページにある送信フォームから送ります。ファイルを選んで送信ボタンをクリックすればいいのですが、それがうまくいきません。送信ボタンをクリックするとブラウザが落ちてしまい送れないのです。何度やり直してもブラウザが落ちたりパソコンが固まったりして、再起動しても結果は同じ。結局その作品は応募することができませんでした。そんなこともあり、この話は人に知られたがってはいないと感じるようになりました。それから数年後、私はこの話を思い切ってとある怪談ライブで語ってみることにしました。するとそこでも奇妙な出来事がいくつか起きたのです。それを語り始めたちょうどその時間に、電池を変えたばかりの私の腕時計が止まってしまい、時計屋さんに持って行って見てもらうと、腕時計の内部には修理できないほどに青カビがびっしりとついていました。その後私は体調を崩し、それでも翌日予定していた遠出を決行した結果、行った先でも散々な目に遭いました。また客としてライブに来てくれていた私の友人からも、帰ってから様々な怪異に見舞われたと言われたりと、奇妙な出来事が立て続けに起きました。そしてそれは全てあの話を私が語ったことに起因しているとしか思えないのです。命を落とすとまではいきませんでしたが、その時の一件は明らかにもう二度目はないぞというあの話からの警告でした。やはりこの話は語ってはいけないものだと痛感した私は、現在に至るまであの話を封印しています。このような話は多くはありませんがあるようです。実際に起きた怪異な体験談を長年集めていると、いろいろな話に出会います。恐ろしい話、不思議な話、笑える話、悲しい話、実に様々です。私が1年間に聞き集める怪異な体験談は、大小を合わせると100や200では聞かないでしょう。これほどの数の怪異な話に触れていると、話自体に力を持ったものがあると稀に感じることがあります。私が集めている話は全て実体験です。誰かが過去に体験した話であり、それはその人の記憶です。ということはその話には体験したその人の思いや意思が含まれているはずです。さらにはその体験談の中に登場する他の人の意思も内包されているかもしれません。その体験の中で怪異を引き起こしたもの、この世のものではない存在そのものの思いも話自体に宿っていることでしょう。それこそがその体験談の中核をなす存在なのですから。人であれ、動物であれ、霊やあやかしであれ、意思に形はありません。しかし意思は人を動かし、物に影響を及ぼし、 現象を引き起こします。この世のすべての事象は意志の発動から始まるのです。だとすれば、その意志の一端が封じ込められた体験談、つまり物語や話に外部に直接影響を与えるだけの力が宿っているとしても不思議ではないでしょう。そのような力が宿った話は私に様々な思いを語りかけてきます。この悲しみ、この悔しさを多くの人に分かってほしい、そのためにも語ってほしい、多くの人に聞いてほしいと訴えてくるのです。場合によっては特定の場所や特定の人に聞かせてほしいということもあります。そんな話は私も積極的にライブで語り、本にも書きます。逆にそっとしておいてほしい、誰にも語ってほしくない、聞かれたくないと言ってくる話もあります。そんな話の場合は語ったり書いたりすることはありません。今はできるだけその話の思いを遂げてあげられるように努めています。そうすればその話は答えてくれます。話の望みを叶えてあげた時、なんとなくその話が喜んでいるような気がしたり、時には明らかな現象を伴ってその気持ちを伝えてくることもあります。例えばこんなことがありました。理不尽な仕打ちに遭い命を絶つことになったある女性にまつわる話を取材しました。そしてそれをライブで語ったところ、ライブ終了後、舞台袖にいたスタッフに溢れ出したその自殺した女性の気持ちが入り込みました。そのスタッフは自殺した女性の体験を明瞭な記憶として頭の中で追体験したのだそうです。それには私が取材で聞き出すことができなかった秘められた部分までもが含まれていました。そのスタッフはあまりの出来事に驚いたのと、その記憶があまりに悲しくひどいものだったため、その場で泣き崩れてしまったほどです。このように話には意志があり、時にははっきりとした現象を引き起こします。これがたたりだと言われればそうなのかもしれません。ただ田中河内之助の話にしろ、私が封印した A さんから聞いた話にしろ、それを語ったことでたたるのは河内之助の霊や A さんの話で怪異を引き起こした存在そのものではないと私は考えています。では何がたたるのでしょう。話が持つ力というのはどこから来るのでしょうか。先ほども述べた通り、話は誰かの記憶です。その記憶の中には、その誰かがその時に接した他の誰かの記憶も含まれています。もちろん怪異を引き起こしたこの世のものではない存在の記憶もです。それらの記憶には、記憶の張本人たる本来の持ち主の自我や意志の残滓、残り画のようなものが含まれているはずです。その残り画は記憶の持ち主がその時に感じたこと、考えていたことなど、その瞬間の思いを引きずっているのではないでしょうか。そしてその残り画はその瞬間の思いを遂げたいと願っているはずです。そのような複数の残り画が混じり合い、一つの意志のようなものが生まれるのではないか。その意志が話に力を与える源泉になるのではないか。私にはそう思えるのです。その意志は多くの人に語ってほしい、誰にも語ってほしくない、特定の誰かに聞いてほしい、特定の場所で語ってほしいなどといった思いへとつながります。そしてその思いが遂げられれば、その記憶の本来の持ち主たる浮かばれぬ死者たちもまた安らぐのではないでしょうか。怪談とは単なる話です。しかしその話には過ぎ去った過去や先に行った者たちの様々な記憶がひっそりと息づいているのです。話は生きているのです。それこそが怪談なのです。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。この番組を気に入っていただけたなら、ぜひお友達や周りの人たちにこの番組を紹介してください。アップルのポッドキャストやあなたが聞く配信サイトで評価やレビューを、 Spotify でお聞きの方は 番組フォローをお願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。